高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられ、私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下った人と共に住み、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。
お立ちください。賛否をされましょう。94番です。3番はこの中で歌いましょう。
Thank you.
続きまして祈祷信条を読みいたします。それでは告白いたします。祈祷信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よどみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を取りましょう。賛美歌の121番です。これも3番は比べてます。 ぞいください。それでは攻撃いたしましょう。ちょうどこんなところをご覧ください。いつも通り八年西会社の特使が当時のところを見ます。ここに登録して最後はこれを合わせましょう。それでは攻撃いたします。詩編第一編より。幸いなことよ、悪者の計りごとにあります。罪人の道に立たず、
あざける者の道につかなかった。その人
誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、
その葉は枯れない。その人は何をしても栄え。
悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。
それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、
罪人は正しい者の集いに立てない。
まことに主は正しい者の道を知っておられる。ご一緒に。
しかし悪者の道は滅びうせる。
それでは祈りの時を申しましょう。今にお騒ぎしより一時期いたしましょう。
天の父なる神様、おはようございます。あなたが今日も私たちを礼拝へと招いてくださいました。あなたは私たちに命の道をイエス・キリストによって示してくださいました。あなたの愛がイエス・キリストによって私たちに今注がれていること、私たちがやがてその御子と顔と顔と合わせてお会いし、その方によって共に引き上げられて、天にある一切の恵みとともにその王としての、また祭司としての働きを十分にするものとされることをありがとうございます。地上の人生ではさまざまな惑わしがあり、さまざまな誘惑があり、またこの世が教える様々な教えの風に吹き惑わされることもありますが、あなたが次の一週間を私たちを導き、御言葉と御霊によって守ってくださっていることをありがとうございます。どうぞこの主の名で呼ばれるこの集いのただ中に、この礼拝の真ん中に、あなたの御臨在が豊かにあふれ、私たちあなたを礼拝するものをどうぞお触れくださって、癒してくださって、満たしてくださって、また新しい力をお与えください。迷う者に道を示し、そしてどうぞ新しい力を持ってあなたの光に向かって立ち上がることができるように、一人一人追っている課題、また追っている状況違いますけれども、どうぞその一つ一つをご存知であるあなたが豊かな恵みを持って、おりにかなう助けをあなたの御手から受けるために、恵みの座に近づこうではないかと招いてくださったあなたのその御元に私たちが近づくことができますように。これからおのおの祈っていきます。一人一人あなたの前に罪告白し、許しを受け取り、そして重荷を下ろしてまいります。その必要をあなたに求めてまいります。どうぞあなたの御元より、その祈りの答えが確かに与えられ、そして信じる者にはこのように報いてくださると、私たちの唇が告白できるように、どうぞあなたが私たちの祈りを導いてください。今日この礼拝に今向かっていらっしゃる方があるならば、どうぞその足を守り、安全に速やかに送り届けてください。またさまざまな事情で今日礼拝に来られない兄弟姉妹がありますが、願わくは各々の場所にあってもこの主の日をあなたを礼拝する日として覚え、あなたを呼び、そしてあなたと交わり、あなたの御霊と御言葉によって歩むことができますように。感謝を持って大きな御手に委ねます。はじめに愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。 なたを知らずにこのクリスマスを知らずに祝っている方々にイエス・キリストのことを伝えていくという機会をしてお越しください。一人一人に生きているあなたご自身がお受けくださって、その力強い愛と恵みを私たちの中に豊かに注ぎ与えをしてください。祈られました一人一人の祈りがあなたのもとから豊かな答えを持って送り上げますように、感謝を持って御手に委ね愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
はい、それではお立ちください。それでは歌いましょう。
それでは、12月になりました。それぞれを迎えて輝いて死の栄光を社員に移動したいと思います。
Thank you.
それでは今日のメッセージの聖書箇所はヨハネの黙示録11章の15節ですね。
新改訳聖書、新約聖書の488ページです。お読みします。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にしひれ伏し神を礼拝していった。万物の支配者、今いまし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、聖徒たち、また小さいものも大きいものも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられるとき、地を滅ぼす者ども滅ぼされるときです。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。また、巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また、別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の御元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師を一方としてこられた方としてメッセージをいただきましょう。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は、アドベントの第一週日です。アドベントという言葉は、皆さんクリスチャンになる前はあんまり聞いたことがなかったかもしれませんが、来臨っていう意味の一言で、つまりいらっしゃるということです。アドベントにはファーストアドベントとセカンドアドベントがあります。第一来臨っていうのが2017年、ちょっと若干歴史家の算定によるとズレがありますけれども、今、まあ、紀元、0年にイエス・キリストがこの地上にいらっしゃった。それがファーストアドベントなんです。そして今私たちはこのアドベントという期間を守りながら、毎年毎年クリスマスが来るようにと1ヶ月前から待ってる。で、実はこの私たちが今持っているこのアドベントっていうのは、セカンドアドベントを待ち望むアドベントですね。 つまり来るよ来るよ来るよと、毎年毎年期待しながらその日が来るのを待ってる。第一来臨っていうのはおよそ起こるとは思われていませんでした。旧約聖書の時代、まあ、およそ、まあ、何千年あるのかちょっとね、アダムからやるとちょっと計算できませんけれども、でもアダムとエヴァが罪を犯した時に神様が女の子孫によって蛇の頭を砕くという最初の福音を語られたんですね。つまりこの女が産む子供たちの中、子供の中にサタンの、頭を砕く、蛇の頭を砕く救い主が現れるという予言がもう創世記の最初からあるわけですよ。そして人類はそれを待っていました。あんまり期待したもんだからね、エヴァが最初に産んだ子供にカインって名前つけちゃったんですよ。ゲット獲得したっていうね、それくらいこう期待して産んだんですよ。ところがそのカインが弟のアベルを殺しちゃうという罪を犯すで、その状態を見ててね、ああがっかりしちゃってはぁってため息ついた。それでカインとアベルの後の子供はセツって言うんですね。セツって吐息っていう、がっかりってみんな、まあ、それくらい期待しながら子供たちを産んでその中から、イスラエル民族が出てくるわけじゃないですか。アブラハムですね。アブラハムの子孫、そしてイサクの子孫、そしてヤコブの産んだ子孫からイスラエル民族が出てくる。それでその中からやがてイエス・キリストが現れるわけです。でもまだユダヤの人たちはそのイエス・キリストをまだ本物の救い主だと認めていませんね。現代ユダヤ教ではまだメシアは来てないことになる。だからいつもいつも嘆きの壁というね、ソロモン の神殿の後の土台石のところ行ってみんな泣きながら祈ってるわけですよ。ユダヤの方々まだ来てないと思う。でもイエス・キリストは2000年前にそのユダヤの民が期待したのと全く違う形で現れた。なんとさっき歌いましたよね、まぶねの中に産声ある匠の家に人となり、要するに会話を受けて生まれた赤ちゃん、そして貧しい大工のせがれとしてこの世に生を受けて大きくなれた。そして30歳でデビューするまで誰も彼のことを知りませんでした。そのような人が現れて、そして福音を述べ伝え、神の国のことを語りながら3年半活動して十字架の上で殺されちゃう。そして3日後によみがえって40日確かに復活したということを証ししながら天に昇っていかれた。それが私たちの持っている第一来臨のメッセージですよね。でもその第一来臨がファーストアドベントが起こったのと同じ確かさで私たちはセカンドアドベントがやってくる。つまりもう一度主はその天に昇っていかれるとき、私はあなた方が見ているのと同じ姿でまた来ると。天使を通して主が語られたようにまた主はいらっしゃる。そしてそのいらっしゃる時に今日お読みした黙示録の出来事が成就するわけです。11章の最初のところで、第7の御使いがラッパを吹き鳴らします。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。今この地上はサタンに一時的に任されています。サタンが自由にある程度の自由、制限はありますけれどもね。でも活動するのを神様は許してるんですよ。だから司会者の方がおっしゃったように、なんとも妙な世界なんですね。人々は自己実現を図り、そして富を追い求め、繁栄しようと求め、いつも右肩上がりの成長を求め、この日本やってるじゃないですか、相変わらずね。そしてオリンピックで景気つけてね、またドーンと行こうってね。やってるけど、でもそれによって本当の幸いを獲得できると、この世の人たちはどっかで死に込んでる。サタンがやってることです。しかしイエス・キリストはどのように生きられたか、 貧しく生まれ、そして貧しく育ち、この世の人々の浮き悩みをすべて舐め尽くされ、そして最後は自分が助けた人たち、そして自分が愛する人たち、それらの人たちからみんな捨てられて、彼はこの上で十字架の上で命を捨てる。ね、死のほか何も報いられねえっていう、死のほか何も報いられることなしにイエス・キリストは十字架の上で死。でもあれ見てね、あのクリスチャンっていうのは、あのキリストに従わなくちゃって、あのひたすらね苦労しょい込んで、そんな道選んで、あの目の前にね好きなケーキと嫌いなおせんべいがあったら、あのクリスチャンは主に従おうっつってせんべい取らなくちゃいけないみたいな、なんかそういうイメージ持ってる方ってあると思う。でも間違えちゃいけないのは、主は目の前に置かれた大きな喜びのゆえにその苦しみを通って栄光の御座に着座されたって書いてある。神、イエス様は喜びのために十字架についたんですよ。どういう喜びか、それは彼を信じ従う者たちが永遠の命を受けて聖霊の力に満たされて光を放って神の栄光をこの表す存在として神と共にイエス・キリストと共に生きるものになる。そのことをイエス様は固く信じていたからこそ喜びを持って十字架をしのんだんです、ね、あの歌いい歌だけど、でもなんかクリスチャン苦しいだけみたいなね。この人もいいよ、確かにそうです。この方が命を捨ててくださったのは私たちと共に王になる。今日読みした黙示録のところで、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものだが、主は永遠に支配される。今はこの地上はサタンに一時的に委ねられていますけれども、イエス・キリストが再臨するときに、主はイエス様は王としてこの地上に来られる。この世の国はと書いてありますね、15節ね。この世の国はキリストのものになった、はい、つまり今この地上にあるすべての主権、権威、力、国家、体制、すべての人々のその力がすべてキリストが支配する世界がやがて生まれるんだということなんです。そしていや、それはもう天においてはそれが成就しているんだということ。そうなってくるとクリスチャンは楽しいですよね。クリスチャンライフっていうのは苦しみではなくなる。クリスチャンライフは喜びとなる。だってクリスチャンが辛い目に遭った時、イエス様は全部分かっていてくださって必ず正しく裁いてくださいますよ。そしてこの世に非道が通っている時、貧しい者が虐げられて悩みがある時、私たちクリスチャンを通して神様は大きな御業を表して、なぜならイエス様は王であり、そして私たちを通してこの世界を神の国として取り戻す。だからこの世界に神様の御業が現れる。17節に24人の長老さんがこのように賛美しています。万物の支配者、今いまし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。小国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれるとき、あなたのしもべである預言者、聖徒、また小さい者も大きい者もすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられるとき、地を滅ぼす者どもの滅ぼされるときです。地を滅ぼす者とはサタンですね。つまり今この世界ででかい顔をして自分たちの利益になって人々を惑わし、そして人々を罪に縛り、そしてこの世の栄華がこそが人生の目的だと信じ込ませている連中が掃討されていく、それが全てが倒されていく、そして全てのことに正しい裁きが起こる。私たちは王としてのイエス様がこの地上に来られて、そのように全てのものを正しくなさるということを私たちは信じることができる。 だから私たちは今このアドベントを心から祝いたいと思います。主が来られるとき、どんなに素晴らしい世界が来るのでしょうか。その時にはもはや悲しみ、痛み、嘆きもないと言われています。人はよくそういうことを歌謡曲とかね、そういう歌の世界の歌詞に読み込みますよね。愛の世界、喜びの世界、何の苦しみもない世界、人が涙を流さなくても良い世界、そんな世界がどっかにないのか、いろんな名前で呼ばれます、シャングリラとかねガンダーラとかねいろんな名前で理想郷というのはアルカディアとかね、あるじゃないですか。そういう人の思い描く理想の世界が、このキリストが王となってこの地上に実現する、その時が来る。だから私たちはクリスマスを祝っているんですよ。ファーストクリスマスはもう実現しました。でもそれは完成していません。イエス様は最初に貧しきしもべとしての姿を表されました。王様ですよ、王様ですけれども、あえて貧しくなられました。それは貧しい私たちを救うためです。解剖機に寝てらっしゃいましたから、羊飼いたちが礼拝しに行けました。馬小屋にいましたから、人知れず3人の博士たちが、3人だったか4人だったか数を書いてないんですが、黄金入魂持つ役って3つ捧げ物したから3人だってよく言われるんですけどね。でもそういう人たちが自由に礼拝することができました。彼は大工でした。ですから貧しい人たちの友になりました。病んでる人たち、悩んでいる人たちのところに身近に近づくことができました。お釈迦様っていう方ありますね。頭の偉い人だと思います。愛情あふれた方だと思います。ある時に、でも彼は王子様だったんですよ。地上で王宮の中で暮らしていました。ですから世の中の苦しみ悩みというのを見ることがなかったんですね。である時、外の世界にちょっと触れることがあって、あれは何じゃ、これは何じゃ、王子様、あれは生きる苦しみというものでございます。世の中には生老病死、生きる、そして年を取る、そして病気になる、そして死ぬという大きな苦しみがあるのでございます、ね、家庭教師が教えた。それから彼は悩むようになって、どうしたら人はその悩みから解放されるのかということを考えて、全てを諦めて受けているという、そういう悟りを見出して、それを見出すまで彼は悩み続けるわけですね。でもイエス・キリストはまさにその悩みの真ん中に生まれたんですよ。底辺に生まれました。人々がガリラヤからは何の良いものが出るだろうとユダヤの人たちは蔑みました。そしてあれは貧しい大工のせがらだろうと言いました。異邦人のガリラヤと呼ばれて、ユダヤの国では異邦人と交流があるということで、彼らは罪人と呼ばれていました。ガリラヤの人たちというのはそういう人たちですよね。そして彼の元に集まったのは貧しい漁師だったり酒税人だったり、ローマの手先になってね、同胞を苦しめている修善人だったり、熱心党のシモンとなんか右翼ですよね、今で言うから、そういう長さ者とかが平気でイエス様のところに寄ってきて弟子になったっていうのは、彼が貧しい者の、そして苦しんでいる者の友だったからです。彼はそういう人たち全てに触れながら、人の生きる悩みをみんな味わい尽くされた。そしてそれらの人たちと一つになって、この世界に真の神の国の福音を述べ伝えていた。十字架にかかり、そして復活することによって、でもその弟子たちさえもイエス・キリストを理解できませんでした。最後まで あなたが王様になったら右大臣左大臣にしてくださいねなんて言ってたヤコブとヨハネという弟子たちがいましたよね。それほどキリストは貧しく、そして愛に富みながらも人々からは受け入れられずに、一人終わりには十字架の上で天のお父さんからも捨てられて、天のお父さんから捨てられるイエス様って分かります？活動していた3年半はとにかくイエス様は私と父は一つです、 私が語っているのは私が語っているんじゃなくて天のお父さんが語っているんだ、そういうほどに天の神様とイエス様は完全に一つだったんです。ところがゲッセマネの園を通過してイエス様の上にこの世界の罪がドーンと乗せられて、そして私たち一人一人の罪を背負いながらイエス様は十字架に登りましたから、天のお父さんとの間に断絶が生じました。すなわち死です。神様と引き離されて神様と交流がなくなることが死ですよ。まさにイエス・キリストは十字架の上で死を通過した。そしてその死を身に負ったまま黄泉に下り、そして私たちの罪も全て贖った状態で復活するわけですね。イエス様はそのような方として1回目いらっしゃいました。でも2回目はそうではありません。2回目は王としていらっしゃいます。その時イエス様はユダヤ人の王としてもまたいらっしゃいます。19節ご覧ください。黙示録 11-19、 それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり大きな雹が降ったとあります。ここで注目すべきは契約の箱が見えたということですね。契約の箱って何でしたっけ。古代イスラエル、失われた悪、まあ、そういう映画がありましたよね。インディ・ジョーンズですが、今契約の箱、神の箱っていうのは失われた悪なんです。失われてるんです。バビロン捕囚の間にどっか行っちゃったんですね。消えてしまいました。それが天の神の神殿の中にその契約の箱が見えたと言われています。これは神様のイスラエルとの契約がここで成就する、完成されるということです。つまり地上のイスラエルは神様に対して罪を犯し続け、そしてイエス・キリストも殺してしまいました。そしてイエス・キリストを十字架につけた後40年経ってローマ帝国によって木っ端みじんに下されました。そして異邦人の時ですよね。エルサレムに、イスラエルではない人たちが住み着いて、そしてそこは荒れ果てていくわけです。ところがその契約は決して失われませんでした。神様はイスラエル民族を愛していらっしゃる。アブラハムの子孫を決して捨て去らないわけです。12章の頭のところにはそのイスラエル民族のことが一つのビジョンとして描かれています。 12-1、 巨大な印が天に現れた。ヨハネがそれを見たんでしょうね。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。これ読んで、あれと似てるって思われた方あると思います。太陽、月、そして12の星、どこだ。創世記ですね。創世記のヨセフの夢です。ヨセフの幼いヨセフがね、袖付き のカラフルな服をお父さんに作ってもらって、愛された息子として不思議な夢を見る。その夢の中で太陽と月が私を拝んで、そして他の星々が11の星が私を拝んでいる、まあ、そんな夢を見るわけです。そのヨセフの夢がここで見えている。つまりこの一人の女、太陽を着て月を足の下に踏み、頭に12の星、これはイスラエル民族のことを表しているわけです。一人の女というのはイスラエルですよね。さあイスラエルは一人の女性です。なぜ女性か、それは神様の奥さんだからです。よくね、マリア様が神の母とかね、なんか神様の奥さんのように言われることが時々ありますが、違います。イスラエル民族がそもそもは、 神様の妻と定められている女性なんですね。その一人の女性が、太陽、月、星をまとってそこに見えました。その女性が身ごもります。生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げる。何を産むのでしょう、誰を産むのでしょう。5節で女性が男の子を産みます。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げ、そこに、1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があったと。この女性が産んだのはメシアです。イエス様です。キリストです。女は男の子を産みます。ところがその男の子が生まれるときに大きな産みの苦しみがあったと書いてあります。イスラエルからイエス・キリストが生まれるまでにさまざまな産みの苦しみがありましたよね。アブラハム、そしてイサク、そこからイシュマエルが生まれ、そしてヤコブ、そしてその兄弟たちには、サタンの手によって、大きなエジプトの苦難が、襲いかかります。エジプトのファラオはイスラエルの赤ちゃんたちをみんな殺してしまえと命令を出します。そして、その中からモーセが生まれ、そしてイスラエルを導いて出エジプトを果たすわけですよね。サタンの力を打ち破ります。そして約束の地カナンに入って彼らはイスラエルの国を作る。けれども彼らはすぐに神様を忘れて、神に従うよりは人間の王を求める。そしてサウル王が神様の計画と違う形で立てられて、でも結局サウルは失敗しません。そしてそこに神様のお立てになるダビデが立ちます。けれどもそのダビデの王家もいつまでも続きません。次の代、ソロモンの次の代で王国は南北に分裂する。そしてその王様たちの手たらくは皆さん列王記歴代史よくご覧になればよくご承知だほとんどの王様たちが神様を捨てて偶像礼拝に走ります。神様が預言者を送って何度ご自分の元に立ち返るように教えても、イスラエルは逆らい同士であった。そしてとうとうバビロン捕囚ですよね。バビロン捕囚でイスラエルは国を失い、バビロンはシリア、メドペルシャ、そして、ギリシャ、ローマ、巨大な帝国の変遷の中で翻弄されていく。やっと国に戻ってくるんですけれども、でも苦しい状態の中でキリストが現れるんですけれども、それを受け入れることができずに彼らは滅んでいってしまうわけです。 AD70 年まで。まさにイエス・キリストを生み出すために大きな生みの苦しみがありました。そしてイエス様が生まれる時にも大きな生みの苦しみが実際ありましたね。イエス様が生まれた時、ヘロデ王が、ダビデの子孫じゃないですよ、あれはダビデ王家がもうじゃないです、あれはね。あのヘロデっていうのはあのユダヤ人と異邦人の根血ですから、ハーフの王様なんですね。ですからユダヤの人たちからバカにされている王様です。でもそのヘロデ王からイエス様はあの命を狙われます。そして生まれた直後にそのイエス様は天使に導かれてエジプトに逃げるわけじゃないですか。エジプト逃避、さまざまな苦しみを経ながら救い主は生まれるんです。でも私たちはそれをただ政治的な、人間的な欲と、そしてしがらみの動機でそれらの出来事が起こっていると思ってるでしょ。歴史はそうやって進んできたと思ってるでしょ。人間の歴史というものは人間が作ってるんだと思ってる。ところが聖書はそうではないと言ってるんです。歴史を動かしている、そしてその歴史に大きな力を振るっているのは3節に登場する竜なんです。12の3、別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭、10本の角、その頭には7つの冠をかぶっていた。これは ダニエル書に出てくるローマ帝国の姿に似ています。けれどもローマ帝国の姿に象徴されるようにこれは地上の国々をコントロールしているドラゴンなんです。大きな赤い竜が国々の政治をそして人々の心を動かしながらその欲望によって支配している。そしてその大きな竜が何をしたかというと4節でその尾は天の星の3分の1を引き寄せるとそれらを地上に投げた。これはサタンが天使たちの3分の1を掌握して自分に付き従わせたということを表していると言われています。つまり天使いっぱいいるんですが 数限りなくいますがでもその3分の1がサタンについたと。だから天の星の3分の1を自分のところに引き寄せて地上に投げ落とした。つまり今この地上でそれらの天使が元天が悪霊と呼ばれていますがそれが今地上を支配しコントロールした。だから日本なんかいっぱいいるよねいっぱいいますよね。日本ほど活動しやすいところないよね。キリスト教会ほんと少ないし力持ってないから。だからもうお正月になるとはい神社、はいお寺さん、はいいろんな神様いっぱいある。で人々にカジキとまじない占いすごいね。あ家内も言ってましたけどもうねもう電車に乗ればもう釣り広告テレビをつければもうインターネット上げればなんとか占いなんとか占いいっぱいあるじゃないですか。それら私たちはただ人間が自分の気持ちの穏やかにするためになんとなくあの希望を自分で気持ちを引き立てるためにそういうものをでっち上げて作って活動しているんだと思ってます。人間しか見てないから。しかし聖書はそれらの背後にこのサタンとその支配下の3分の1の元天使が悪霊となって働いていて人々の心を虚しいものに向けさせるようにこの世の繁栄この世の力この世の権力に向けさせるようにそれらをコントロールしている。そしてそれによって何をも目指しているか。竜は子を産もうとして女の前に立ち彼女が子を産んだ時その子を食い尽くすためであった。つまりそれらの力は何を狙っているかっていうとここではまずイエス・キリストを亡き者にしようとした。実際ヘロデの心を支配していたのはサタンだったの。そして今クリスチャンたち私たちの心をしなえさせ力を失わさせ伝道への意欲を削ぎそしてイエス・キリストのことを証しできなくさせているのもこのサタンたちだということです。私たちが恐れるとき神に従って生きることよりもこの世の自分の生活を大切だと考えるときその価値観をひっくり返そうとするのは聖霊です。サタンはそれらに対して様々な脅かしをします。そんなことを言ったって結局人間だけよ。そんなことを言ったって助けてくれるのは人間だけよ。周りを見てごらんなさい。そのようなことを私たちは1週間のうちずっと6日間聞き見そしてそれらに触れていくわけであります。しかし神は私たちにこのサタンの支配を打ち破ってそこにイエス・キリストの王国を確立するようにと私たちを招いているんです。神様は力ある方ですからサタンよりも強いです。イエス・キリストは当然ですがこの大きな赤い竜を打ち負かします。あのイエス様は直に出ていかなくたって後であのミカエルがねあのやっつけますから今日の一節後でもですね天に戦いが起こってミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず手にはもはや彼らのいる場所はなくなった。イエス・キリストが人々の贖いを完成して天に昇ってそしてその権威を持ってサタンを追い落とす。それはもう始まってます。それはもう起こってます。今天にはサタンいません。昔いたんです。あのよく見るとね神様のところにでかい顔して出てくるでしょ。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか、ね、あなたがヨブを祝福していらっしゃるなら 赤ヨブはあなたを拝んでるんです、崇めてるんです。でもその守りをちょっと取ってください、私が悪いことねいっぱいさやりますから、そうしたら神様呪いますよきっと。ヨブの時代は神様の前にサタンは立つことができたんです。しかし今は立つことができません。なぜならイエス様が今神の右の座に着座して、サタンよお前の技は終わったとそう宣言されるからです。イエス・キリストは私たちの全ての罪を背負って十字架の上で死んでくださいました。だから私たちはもはやサタンに訴えられることがありません。皆さん自分で自分を責めてますか？私たちを縛っている恐れの根っこっていうのは自分の罪意識から出てきます。例えば昔なんか間引きしたことがあると、その人はいつかそれがバレないかという恐れを心の中に抱きます。でもそのことを神の前に認め、そしてそれを悔い改めて告白した人はイエス・キリストの許しを受けますから、そのことを責められても動じません。恐れを取り去るのはイエス・キリストの十字架です。キリストが私たちの心から恐れを少しずつ気づかせてくださって、取り去ってくださって、私たちに告白させてくださって、それを締め出されるとき、私たちの中にはイエス・キリストの愛と、そしてお互いへの愛だけが残ってきます。全くやれば恐れを締め出すと聖書の御言葉にありますが、私たちがイエス・キリストの完全な愛を知り、あ、神様はこんな私を、こんな土の器である私を愛するためにここに来てくださったんだということを本当に悟るときに、私たちの人生は恐れなく解放されていくのです。まさに真理は私たちを自由にする。イエス・キリストは馬舟の上に、馬小屋にいらっしゃいました。それは一つの型です。キリストは私たちの心を住まいとしてくださいます。それは貧しい馬小屋かもしれない、汚れに満ちた場所かもしれないけれども、そんな私たちの心の中にイエス・キリストは来てくださって、私たちの内をサクサクときれいにしてくださいます。でも締め出さないでくださいね。ある時マザーテレサがね、インドのカルカッタで一人 のお年寄りのおじいちゃんのところを訪問しました。そして孤独でね、もう人生投げちゃってて、もうお手なんかいいからほっといてくれまだっておじいちゃんは言ったんです。ところがまだああいう人なんで、勝手に部屋の中を掃除 してねおばあちゃんって強いねおばあちゃん結構そういうずつした入ってってお掃除しながら掃除していくと、一つランプがあったんです。明かりつけないランプ。おじいさんに聞いたんですね、どうしてこの明かりつけずにこんな真っ暗な部屋の中で暮らしてるんですかって。だってランプなんかつけたって誰も、ね、訪ねてきてくれないから、俺一人だったら別に暗くたってどこに何があるか全部わかるから構わねえんだって。そう言った。じゃあうちのシスターたちをおじいちゃんのところに訪問させますんで、そしたらランプ つけてくれますかという。で、おおいいよっつって、だったらつけてやってもいいかなと。で、シスターたちがおじいちゃんのところに訪問するようになったんです。で、次第次第におじいちゃん自分の話をし始めて、で、昔いい仕事してたんだとかね、いろいろ自慢話、家族のこととか、もういなくなってしまった、亡くなってしまった子供のこととか。いろんなことをこう話し始めた。そしてクリスマスが来た。そのおじいちゃんはマザーにある時、そのシスターにマザーに伝えてくれた。あんたがうちに灯してくれたランプが今もずっと輝いてるぜって、そう言ったって。もちろんそれは一つの例です。でもイエス・キリストの光は私たちのその貧しく暗く そして孤独な心の部屋の中に灯るために与えられたもの、私たちの側で心開くならば、神様は私たちの心の中に来てくださって明かりを灯してください。このクリスマスが本当に神の愛に触れ、そして私たちが人生に光を灯し、そして私たちの周りの人たちに私たちの人生を本当に明るくする希望の光があるんだよと、そしてそれがやがて私たち全ての見える形で来ようとしているんだよということを伝える良い機会になる、そう願ってやりません。祈りつつ、そして期待しつつ、そして喜びを持ってクリスマスを迎えましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス・キリストと共にこの世の国々をも従えて王としてもう一度おいでになります。サタンが第1回目の来任をこのように阻もうとし、そして今もその暗闇の力を持ってこの地上を暗躍していることを私たちは御言葉によって知ることができますが、願うくは神の子の現れたのはこのサタンの技をこぼたんがためとおっしゃいました。どうぞあなたがサタンの技を破壊し、そして私たちを通してこの地上にあなたの神の技を大きくまた力強く前進させていってくださいますようにお願いいたします。今年のクリスマスがそのような喜びと恵みの時となりますように、感謝を持って見てみたい、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アメン。はい、それでは今日は聖餐式ですね。一つ賛美を捧げてから聖餐のテーブルに近づきましょう。賛美歌の95番を歌います。我が心マリアの賛歌ですね。5節全部でありますから3節お休みします。 ください。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと告げられています。おのおの顧みて自分の罪が今許されてあることを感謝して、また今心に覚える罪があるならば心の中祈りのうちにそれを告白し悔い改めましょう。このようにして許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは我らのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は我らすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみに富みたもう天の父にある神よ、御子イエス・キリストの苦難と死また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますよ。御子と御霊と共に支配される全能の父であるあなたに、よよ限りなく栄光がありますよ。アーメン。では聖餐式の賛美歌の205番1節2節を歌ってテーブルに近づきましょう。 ではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信じる方は前においてください。招きの言葉、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確かで、そのまま受け入れるに足るものであります。主の深い恵みを味わい知りなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってキリストを心の中に味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、
主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝します。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち身体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではどうぞ席へお戻りください。それでは先ほど歌いました205番の後半3節から歌ってまいりましょう。 それでは献金の奉献のお祈りをお願いいたします。
お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日も礼拝の中で聖餐式をありがとうございます。アドベントに入りました。準備をしてクリスマスを迎えすることができますように。たくさんの人が本当のクリスマスの意味を知ることができますように。献身の印として献金を捧げしました。神様のご用のためにお使いください。感謝してイエス様のお名前にあってお願いします。
アーメン。では共に声を合わせ、心一つに主の祈りをお祈りしましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにあらんことを。アーメン。捧げていただきます。御言葉の間も御言葉と祈りに心を用いることにしましょう。